神様、あなたは私たちがあなたをそのようにお呼びして祈ることを喜んでくださる憐れみと愛に満ちたお方です。私たちがあなたのお見舞いから迷い出てしまうことを誰よりもあなた様が悲しんでいてくださいます。それどころか私自身がそのことに気づいていなかったり、あるいは何とも思っていないような時にも、あなたは私のために悲しみ嘆きながら私を呼び求め続けていてくださいます。神様、あなたの大きな憐れみとご慈愛の中で今日私たちを呼び集めてくださったことをありがとうございます。今私たちは神様あなたの御前に心を静め、祈りを捧げ、礼拝を捧げています。主イエスキリストの福音の言葉に耳を傾けるために、今私たちはあなたの御前にいるのです。主よ、どうぞお語りください。私たちの罪を許してくださるあなたの福音の宣言を、私たちを新しくしてくださる主イエスキリストの御言葉をどうぞ今お聞かせください。私たちは自分ではもうどうすることもできません。あなただけが私たちをこの罪の病から癒してくださり、私たちを新しくしてくださるのです。あなたを主体求める私たちにどうぞあなたの御顔の光をお向けください。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。聖書を朗読いたします。今日は旧約聖書の詩編第113編を朗読いたします。旧約聖書の937ページ詩編第113編です。今日私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。詩編第113編。ハレルヤ。主のしもべたちを賛美せよ。主の名を賛美せよ。主の名が称えられるように、今よりとこしえに。日の昇るところから日の沈むところまで主の名は賛美される。主はすべての国を越えて高くいまし、その栄光は天を超える。私たちの神、主のような方が他にあろうか。高きところに座し、天にあっても地にあっても低きに下ってご覧になる。弱い人を塵の中から起こし、貧しい人を悪田の中から高く上げ、高貴な人々と共に、民の中の高貴な人々と共に座らせてくださる。子のない女を家に住まわせ、子らを授かり喜ぶ母にしてくださる。ハレルヤ。皆さんすでにお気づきの通りに、今日の礼拝には海外からのゲストの方が来てくださっています。少し個人的なことを申し上げるようですけれども、もう3人の中のお一人のミルトン・オルティス先生、私結構いろんなところでお目にかかっている方です。前回この相模の教会に来てくださったのはもう随分何年も前のことですけれども、おそらくですね、私の記憶が正しければ私の息子がまだ生まれたばっかりの頃だったと思います。今日ご一緒に来てくださっているマリノスキ先生、私今日初めてお目にかかったんですけれども、マリノスキ先生の前任のリートーマスという牧師と一緒に相模の教会に私の息子が生まれたくらいの頃に来てくださって、まだ赤ちゃんの息子を抱っこしてくださったような記憶がすらとあります。でその後ですね、 私が丹波の長老教会の会議に総会に出席をするためにアメリカのチャタヌガっていうところに行った時にお目にかかったり、あるいはその次の年も同じ総会が1年後にコロンビアであって、でコロンビアでもお目にかかりました。ミルトン先生、コロンビアのご出身、自分の母国で行われた総会の時だったかと思います。その後ですね、コロンビアの総会が終わった後、まあ、アメリカで総会があった時もそうだったんですけれども、両方とも私アメリカやコロンビアからその後ブラジルに、まあ、その後すぐに行きました。でブラジルにも滞在をして、まあ、1、2週間ぐらい滞在をさせていただいたということがあったんですけれども、まあ、2回目に私がアメリカ大陸に渡った時、まあ、つまりコロンビアの総会の後はミルトン先生もコロンビアに一緒に行かれて、いやそのミッドーマスっていうそのマリムスキ先生の前任の牧師と3人でしばらくの間ブラジルで過ごしました。で私ももう少しその時は英語でコミュニケーションもうちょっとマシだったんですけれども、本当に全然わからないのでちょっとポカンとしちゃってるような感じですけれども、まあ、しばらくの期間3人で時間を過ごしたことをよく覚えております。でその私がブラジルに伺った時のことなんですけれども、その時期ちょうどブラジルにある私たちの姉妹教会マッタデ・サンジョアン教会という教会が、まあ、ブラジル東北部にありますけれども、まあ、その教会はですね、長いこと石塚啓司という日本人の先生が牧師として仕えておられました。まあ、すごいもうすでにその石塚先生は引退をして日本に帰ってきてこられていますけれども、まあ、その石塚先生の後任になる牧師を探しているというのが私がブラジルに伺った時期にあちらの教会で起きていたことでした。でそのコロンビアの後、まあ、私アメリカチャタヌガに行った時もブラジルに行き、コロンビアからもブラジルに2年連続で行かせていただいたんですけれども、まあ、1回目の時はそうやって後任の牧師を探しているんだというお話を伺っていて、1年経った時に、まあ、有力な候補になる牧師と出会って、まあ、その先生に、まあ、こちらに移籍をしてきていただくっていうような、まあ、そういうことを考えているということで、その後任の候補になっている先生に私もお目にかかりました。でその時にですね、こういろんなこの話をしているのを私も横で聞いていて、でその先生が鎌田と長老教会に移籍をして、まあ、またね、三条庵教会の石塚先生の後任の牧師になるということを決心をされるっていう、まあ、その席上にミルトン先生と私と一緒に同席をしていたっていうことがありました。でしばらく前にちょっと今日私印刷をしてお配りしようっていうふうについさっきまで思った、昨日の夜もずっとこう考えていたのをついうっかりしてしまって、来週までにはちゃんと準備をしたいと思いますけれども、1週間ぐらい前に日本中会の伝道委員会っていうところが石塚先生からもブラジルの教会の最近の様子っていうのをニュースレターにして送ってくださっていたんです。で最近の教会の様子っていうのを私それを見て、あ、こういうふうになってるのかっていうふうに思いながら拝見したんですけれども、私が行った時はそのマトネ・サンジョアン教会っていうのは本当になんていうかな、畑の真ん中にあるような感じの教会だったんですね。でそこから車で2時間ぐらい行くとサルバドールという本当に大きな大都市があるんですけれども、まあ、その小さな村にある教会、ジョタカっていう村にある教会と、2時間ぐらい行ったところにあるサルバドールにある礼拝をする拠点、まあ、そこに毎週石塚先生朝ジョタカで礼拝をして、で夜になると夕礼拝をサルバドールの、まあ、片隅のレストランをお借りして捧げているという感じだったんですけれども、今はもっと礼拝をする拠点が増えて、私が3箇所ぐらいになっているって書いてあったかなと思うんですけれども、マッタデ・サンジョアンという町とサルバドールといった別のところとの礼拝の拠点が3箇所になって、たくさんの人が来ているんだという様子をそこで紹介をしてくださっていました。でおそらくもともとは日系人の方が集まっていた教会ですけれども、そうではない、もっといろんなルーツを持っている方がたくさん来ているという教会に、まあ、少しずつ歴史が動いて様子が変わってきているんだなという様子をそのニュースレターから見ることができました。今では3つの礼拝をする拠点、そしてその時移籍をしてきてくださった牧師の他にもう2人の新しい牧師がいて、3人の牧師と3つの礼拝場があると、まあ、そういう教会になっていますっていうようなことがニュースレターで紹介をされていました。私が伺ってから10年ぐらい経ちますけれども、10年以上経ちますけれども、 あ、そういうふうに少しずつ歴史が、時間が動いているんだなというようなことを感じました。もともとこの教会は、マタイ三条教会という教会は、講座教会、私たちの姉妹教会であり、まあ、今私たちの教会と新しい教会を作ろうとしている講座教会のかつてメンバーでいらした佐々木光雄さん、そして直さんというご夫妻とそのご一家が生み出した教会です。佐々木さんご一家はブラジル東北部にあるバイア州のジョタカ入植地というところに移民をしていかれて、現地の日系人の子供たちのために、彼らこの子供たちが日本語を忘れないようにというふうに言って始めた日本語学校、そしてその親たち、親、大人たちのための日曜礼拝というのをかつてジョタカ村で始めた、その日曜礼拝から始まったのがこのマッタイ三条教会という教会です。佐々木さんご一家が礼拝を始めた頃のことについて、ある本でこのように紹介をしていたのを見つけたので、ちょっとご紹介をしたいと思います。ようやくブラジル東北部バイア州マッタデサンジュアン郊外のジョタカ入植地に到着をした一家を待ち受けていたのは、過酷な自然と慣れない農作業の毎日であった。まあ、このジョタカ入植地というのは本当にすごく痩せた土地で、何を植えても全然根付かず、本当に作物も最初は全く実らないような土地であったそうです。過酷な自然と慣れない農作業の毎日であった。しかし後戻りは許されなかった。私はこの日本のかつての移民政策っていうのは、その時を同じくしては存じ上げないですけれども、まあ、全ての日本での生活を捨ててブラジルに渡っていかれた方たちの中のご一家が、この佐々木さんご一家ですね、後戻りは許されなかった。彼らはひたすら開拓に打ち込んだ。でそういう毎日の中で、この佐々木さんご一家は礼拝を捧げて、そして自分たちの一家だけで礼拝を捧げているということだけではなくて、他の一緒に夕食をしていた日系の人々、同じ村に生きる人たちに伝道していきた。それがこの佐々木光雄さんという方であり、そして直さん、そういうご夫妻です。私はこの佐々木さんの話に触れるために思うことですけれども、神を信じて生きる覚悟、まあ、覚悟というようなものを本当にひしひしとこのご家族からは感じます。神を信じて生きる、まあ、そのことを決意して、そのことでもって生きていった、まあ、そういう方たちであったのだと思います。私はこの佐々木光雄さんという方には、日本に一時帰国をなさった時に1回だけお目にかかったことがあります。講座教会の礼拝に出席をしてくださって、私はその時まだ学生でしたけれども、佐々木さんっていうのは私はなんていうか、いろんなところでお名前だけ時々耳にする、まあ、そういう方でしたけれども、実際に一度だけお目にかかったことがあります。で、直さんにも私はそのブラジルに初めて訪問した時のことでしたけれども、一度だけブラジルでお目にかかったことがありました。私がお目にかかって、その後すぐに亡くなったっていう知らせが石川先生からもたらされたことを覚えております。光雄さんも直さんも神を信じて厳しい人生の中を生き抜いた方であると思います。そこにおられたのは神を信じる、そのことを貫いたっていう、そういうお姿であったのだと思います。そして神を信じると、そのことを大事にして生きたからこそ、そこにある決意、そこから定められる生き方というものもこのご家族には終わりだったんじゃないかな。神を信じるからこそ私たちはこのように生きるんだ、そういう人生を生きておられた方なのではないかというふうに、私はこのご夫妻、このご家族の信仰に触れるたびにそのように感じております。今私たちはこの礼拝で使徒信条の告白する信仰の言葉を、それに耳を傾けながら礼拝を捧げています。この礼拝で私がそのことを担当し始めて、今日で3回目の日曜日です。私たちが告白をしている日本語の使徒信条では、 私は天地の造り主、全能の父である神を信じますと、まあ、最初に私は信じますというところから始まりましたけど、その後すぐに続くのは天地の造り主というのが日本語の語順だとすぐに続きますけれども、まあ、日本語って他の多くの言語とは語順が違いますよね。英語も違いますし、他の言語の多くも日本語とは語順が違う。でこの使徒信条ではもともとラテン語で書かれています。でラテン語もやっぱり日本語とは語順が違う。もともとのラテン語ではこんな感じの言葉の並びになっているそうです。この冒頭のところ、私は信じます、神を、父を、全能の方、まあ、そうやって続いていく。で私は信じますっていう言葉の次にすぐに来るのは神をというのが元々の語順ではすぐに続くものなんだそうです。まあ、なので天地の造り主っていうのが日本語の語順からすると次に耳を傾けるのには自然なような感じがしますけれども、まあ、元々の言葉の並びを尊重して今日は私は神を信じますというこの信仰の言葉に私たちの耳を傾けていきたいというふうに思います。私は神を信じます。他の何者を信じるのでもなく、私は神を信じる。神を信じて私は生きていくんだ。神を信じる覚悟を持って私はこの時を生きていく、まあ、そういう告白の言葉に私たちは今日耳を傾けてこの礼拝を捧げていきたい、そういうふうに考えております。私は神を信じる。その神は佐々木光雄さんが信じたのと同じ神です。佐々木直さんが信じられたのと同じ神様です。今日来てくださっているミルトン先生、フランシアさん、マリノスキー先生、彼ら彼女らも同じ神を信じておられます。ルイビルにいる佐藤先生、その仲間たちも同じ神を信じている。私たちは同じ神を信じるというその言葉を告白することによって、今この時この教会の歩みを刻んでいるということなのではないでしょうか。まあ、先ほども申し上げた通りに、マッタデ三条教会っていうのはもともとは佐々木さんご一家が現地にいる日本人の子供たちやその家族、日本人の方たちのために始めた礼拝っていうのがもともとの母体になっている教会です。しかしそうやって教会の歩みが始まって何十年か経って、だんだんと教会を構成している多くの人々が、まあ、そうやって一緒に礼拝を始めた日系一世の人々から現地でお生まれになった2世あるいは3世の人へと代替わりを長い時間の中でしていくようになりました。そうすると2世3世の人たちにとっては主とする言語はだんだんと日本語ではなくてポルトガル語になっていく。ポルトガル語で福音の言葉を聞くっていうことが彼らにとっては自然なことになっていきます。あるいはその教会には日系人だけではない、農村にある教会です。その地を開拓をした多くの日系人たちが集まっていた教会。そうするとその開拓をした移民をした人々の農園で働いている労働者の人たちもその教会に集まってくるようになりました。そうすると当然その人たちはポルトガル語が母語である人々、そうやってだんだんとポルトガル語を主とする人たちが増えるようになっていって、そして新しい牧師を迎えてその農村の礼拝だけではなくて都市部でも礼拝をし、あるいは都市部で初めて出会った人々、そういう人たちが主となってポルトガル語が主たる言語にどんどんどんどんこう変わっていくということが大きな教会の流れであったようです。そうするっていうと最初の教会の様子とそれから何十年か経って今の教会の様子っていうのは全然違うものになっていきます。それでもどうして同じ教会だっていうふうに言うことができるのでしょうか。使う言語も違うし、あるいはその教会の人たちがいつも生きている文化も違うし、教会の様子だったりとか礼拝の捧げ方とか形式とか雰囲気とか、そういうものも時代とともにどんどん変わっていって全然違うものになっていったんだと思います。どうしてそれでも同じ教会だというふうに言うことができるのか。それは明らかにただ一つしか理由がない、同じ神様を信じているからです。同じ神への信仰を告白しているからです。私は神を信じます。同じように使徒信条に基づく信仰を告白して形成している教会であるからこそ、どのように時代が変わり文化が変わり言語が変わったとしても やっぱり同じ教会だ、私たちは言うことができる、神を信じるっていうのはそういうことだと思います。私たちの人生よりもはるかに長い神を信じるっていうその信仰の歴史は、私たちの思いを超えて神を信じるその営みの歴史は続いていく、そういうヨヨの教会の歴史を導いたのがこの使徒信条が告白している信仰の言葉です。私は神を信じます。言語が違っていても、文化が違っていても、教会の歴史がどのように変わっていったとしても、同じように神を信じますというその信仰を抱いて、その信仰を旗印にして教会を歩んできた、そのことでもって私たちは同じ一つの教会なんだって、信じて生き続けるっていうのは教会の営みなんではないでしょうか。自分が慣れ親しんだこの雰囲気があるからとか、自分が慣れ親しんだこの習慣が保たれているから同じ教会なんだっていうことではなくて、同じ神を信じ、同じ神への信仰に生きているからこそ同じ教会なんだ、それが教会の営みなのだと思います。神を信じる、その覚悟を持って生き、そしてその信仰を告白した人々、それが私たちの教会の礎となっている、そういうことなのではないかと思います。じゃあその神を信じるって一体いかなることなのか。私は神を信じる、他の何者でもない神を信じる、しかもどっかの八百万の神ではなくて、この聖書が証しをしている神をこそ信じるっていう、その信仰は一体何を意味しているのか、そのことを私たちに本当に鮮やかに明らかにしているのが、今日私たちが耳を傾けているこの詩編第113編であると思います。最初の3節のところでこのように言っています。ハレルヤ、主のしもべたちを賛美せよ、主の名を賛美せよ、主の名が称えられるように、今より常しえに、日の昇るところから日の沈むところまで主の名は賛美される。そう、この詩編が言っている通りに、日の昇るところから日の沈むところまで主の名は賛美される。地球の裏側であっても、東の果てであっても、西の果てであっても、主の皆が賛美されている。神を信じるって一体いかなることなのか。世界中たとえどこにいたとしても、主を賛美する、主なる神様を賛美するということです。神を信じるっていうのは主なる神様を礼拝することです。神を信じるっていうのは主なる神様の皆を呼んで神に祈るということです。それが神を礼拝するということ。ブラジルであっても、ザマであっても、私たちはどこにいたとしても神を礼拝し、神を賛美し、神に祈る。さらに続けて読んでいくと、この詩編は本当に驚くべきことを私たちに伝えています。主はすべての国を超えて高くいまし、その栄光は天を超える。私たちの神主のような方が他にあろうか。高きところに座し、天にあっても、というふうに続いていきます。今読んだ4節から6節前半のところは、私たちにとっては、ある意味よくわかるような言葉であると思います。私たちの神主のような方が他にあろうか。このお方は全ての国を超えて高くおられるお方なんだ。その栄光は天を超えておられる方なのだ。このお方は天におられるお方なのだ。高きにおられる神、というふうにここでは告白をしています。で、私たちがおよそ神様って一体いかなるお方なのかということを考えたときに、思うようなことがここで言われているというふうに思います。全ての国を超えてこのお方は高くおられる、その栄光は天を超えている、高きところに座しておられる。確かに神様はそのような方でいらっしゃるだろう。全てに勝って偉大なお方だ。しかしこの詩編が本当に興味深いところは、その神が高くおられて全てに勝って偉大なお方だということが一体何を意味しているのかということが6節以下に書かれているというところです。このお方は天にあっても地にあっても低きに下ってご覧になる方。この神は天におられて高いところにおられるだけではなくて、低いところに下ってこられるお方だっていうふうに言うんです。弱い人を塵の中から起こし、 貧しい人を悪他の中から高く上げ、高貴な人々と共に、民の中の高貴な人々と共に座らせてくださる。子のない女を家に住まわせ、子らを授かり喜ぶ母にしてくださる。ハレルヤ。神様はただ高いところにおられる方っていうことだけではない、低きに下ってきて私たちのことをつぶさに見てくださるお方だ。私たちのそば近くにまで来てくださる、低きに下ってきてくださるお方なんだ。神様は弱い人を塵の中から起こしてくださるお方、貧しい人を悪他の中から高く上げてくださるお方だ。そのように言います。塵というのは、土の塵のような埃のようなものということでしょうか。もう土にまみれて這いつくばっている人のところに神様は来てくださって、そういう弱い人のところに来て起こしてくださるお方だ。地面に這いつくばっている人を起こしてくださるお方だ。そして貧しい人を悪他の中から高く上げてくださる。悪他というのはゴミくずですよね。貧しい人が倒れ伏しているゴミくずの中からその人を高く引き上げてくださるお方だ。神様は低きに下ってきて何をしているのか。弱い人のところに来てその人が倒れている土の塵の中から起こしてくださる。弱い貧しい人のところに来てくださって、その人が埋もれているゴミくずの中からその人を高く上げてくださるお方だ。あるいは、このない女を家に住まわせてくださるお方だっていうふうに言います。このない女、子供がいない。この背景になっている時代が21世紀の今とは全然違う時代ですから、価値観であったりとか、社会の中の受け止め方っていうのは全く違うっていう社会が背景になっている言葉ってことは、よく気をつけながら読む必要がある言葉であると思いますけれども、しかし時代とか文化の背景とかそういうことを考えたときに、このない女という言葉で表現しようとしていることというのは、おそらく今現在に対しても、あるいは将来に対しても希望を見ることのできない人というような意味合いで、このない女というふうにここで言っているのだと思います。いろんな事情の中で、それは子供がいないということだけに限らず、病気であったりとか、あるいは家族の中のいろんな問題であっても同じだと思います。今この時に対しても、あるいは将来に対しても希望を持つことができない、しかしそういう人のところに来て喜ぶ母に、私たちに喜びを与えてくださるんだ。低きに下ってきてくださるお方は、私たちの弱い時にも貧しい時にも、私たちが土の塵の中に伏している時にも、ゴミくずの中に埋められている時にも、あるいは望みを抱くことができないような時にも、私たちのいる低いところに下ってきてくださるのが、この神様というお方なのだというふうに、この詩編第113編はそのように神様のことを告白をしている。神が高い天におられるということの意味はこれだっていうんです。神が高きにおられるということの意味は、低きに下ってきてくださるお方だ。低いところに下ってきてくださるお方として、神は高いところにおられるお方なのだと、この詩編は私たちにそのように伝えています。そのように証言をしています。この詩編は旧約の時代に来た、私たちには名前も伝えられていない一人の信仰者が祈った祈りの言葉です。それはこの人の一人の個人的な祈りということにはとどまらずに、こうやって詩編に収められて、多くのたくさんの無数の信仰者たちの祈りの言葉として捧げられていきました。たくさんの人がこの祈りの言葉で祈った。旧約の時代、たくさんの信仰者が高きところに立ち、しかしこのお方は天にあっても地にあっても低きに下ってご覧になってくださるお方なんだ。そういう信仰を告白をしてきました。そして私たちも同じようにこの詩編の言葉を祈り、こうやって神を信じる。しかし私たちは旧約の時代に最初にこの詩編第113編の祈りを捧げた人がまだ知らなかった事実を知っています。この祈りの言葉を持って自分の祈りの言葉としてきた無数の旧約の信仰者たちがまだ知らなかった事実を私たちは知っています。高きところに座し、 そして低きに下ってご覧になる神、その神はご自分の一人を主イエスキリストというお方を私たちに使わせてくださるということによって、誰よりも低きに下ってきてくださったのだという事実を私たちは知っているんです。主イエスキリストというお方によって、この低きに下る神というその神の低いところに来てくださるという御業は完全な形で本当のことになって実現したんだということを私たちは知っている。主イエスキリスト、このお方こそ私たちのところにまで来てくださる低きに下る神に他ならない。主イエスキリストこそが弱り果て悲しみの底に沈む罪人である私たちのところに下ってきてくださった。私たちはこの神を信じているんです。この神、このお方をこそ私たちは信じているんです。そしてこのお方を私の神と信じるというその事実こそが私たちの生き方を定めるんじゃないでしょうか。主イエスキリスト、低きに下ってきてくださるお方、この私のところにまで来てくださるお方、このお方を信じる、その私はどのように生きるのかということが、この信仰を告白する私たちに託されていることではないでしょうか。神様は何か天の高いところにある御簾の向こうにある玉座にどっかりと座って、私たちのことをなんとなくこう眺めているというような方ではありません。神様は私たちのところまで下ってきてくださるお方です。神様は落ち着きのないお方だと思います。愛するっていうのは落ち着いてはいられません。落ち着いてどっかり座っていたら愛することはできない。神様はどっかりと座って安楽な気持ちでこの時を過ごしておられるのではなくて、私たちのいる低いところにまで落ち着きなく下ってきてくださるお方です。落ち着きのない愛、それを示してくださったのがこの神というお方です。主イエスキリストというお方です。どっかりと落ち着いていることができるのだったら、血の御子になって生まれてくるということはおできにならないでしょう。そしらの顔で落ち着いた気持ちでいられるお方であったとしたら、十字架にまでご自分の身を捧げるっていうことなんておできにはならないでしょう。しかし神様は誠に落ち着きなく胸をかきたてられるような愛に生きて、ご自分の腹渡をひっくり返されるような憐れみに神様は生きてくださって、私たちのことを愛し憐れんで私たちのところにまで来てくださいました。それが神様なんだと、それが私は神を信じますって私たちが告白している神なんだというふうに聖書は私たちに伝えています。その神を信じる私たちは今どのように生きているのでしょうか。今日皆様に教会総会のお知らせを配布をいたしました。今月私たちの教会では臨時の教会総会を行って、来年1月から講座教会と一つの教会になろうとしていることについての教会員としての意思を示していただくという本当に大切なプロセスを踏もうとしています。そのお知らせのご案内をお出しいたしました。朝集合ボックスを開いて、あるいは受付からそれをご覧になって、手に取っておそらく皆さん落ち着かない気持ちになっておられる方が多いのではないかと思います。ああ、いよいよこういうことが起こってくるんだな、そのような気持ちになって、心の落ち着かせどころがないような気持ちになって、この礼拝が始まったという方も何人もいるのではないかと思います。ぐちゃぐちゃな気持ちになりながら、足の置き場もないような気持ちになって今この時も過ごしておられる、何人もそういう方がおられるのではないでしょうか。私は 皆さんが今そのようにして落ち着かない思いになっておられるのは教会を愛しているからだと思います。皆さんが教会を愛しておられるからこそ今落ち着きのない気持ちになっておられるんじゃないでしょうか。皆さんの人生にとってこの教会がかけがえのない存在であるからこそ今落ち着きのない不安な気持ちになっておられるのではないでしょうか。その落ち着かなさは教会への愛から生まれているものです。この教会への愛、この教会に一緒に集まって礼拝を捧げる仲間たちへの愛、ここで神を呼び求め賛美を捧げるっていうこの営みへの愛、大好きだからこそ今落ち着かない。そうであるからこそ今私たちはもう一歩踏み込んでいきたいというふうに願っています。私たちの信じている神様は落ち着きの愛を持って低きに下ってきてくださいました。そのご自分の落ち着かなさを持って私たちのもとへと愛のお方として下ってきてくださいました。神様はご自分の愛をご自分自身のために発揮するということはなさいませんでした。神様はその落ち着きのない愛を持って私たちのためにその憐れみを発揮してくださいました。それでは私たちはどう生きるんでしょうか。この神を信じる私たちは一体今どのように生きるのでしょうか。神様は主イエスキリストってこのお方を私たちに与えてご自分の愛を余すところなく示してくださいました。今でも神様は玉座に座って落ち着きなくこの時を過ごしておられるのではない、私たちのところに共にいてくださってご自分の愛を示し続け私たちのためにご自分の腹渡を痛め続けてくださっています。私たちが信じているのはそういう神様です。ご自分のためではなく私たちのためにその愛を示してくださった神を信じる私たちはやはり神様のために私たちの愛を表し、そして私たちが共に神を信じる隣人のために、仲間たちのために私たちの愛を示す、そのことへと私たちは今招かれているんではないでしょうか。神様が私たちを愛してくださっています。そして私たちも神を愛しこの教会を愛しています。神と教会を愛して今私たちはどのように生きるのか、どのように神を信じ、そしてどうやって隣人を愛するのか、そのことを今日神様の御前にもう一度受け止め考え、そして私たち一人一人に神が与えてくださった愛の技に生きていきたい、心から願っています。神様が私たちと共にいてくださっています。そのためにこのお方は私たちのところにまで下ってきてくださったのですから、主イエスキリストのその歩みに私も招かれている、私に従いなさい、キリストは私たちのことを招いてくださっている。今日私たちのところにキリストの招きの御声が響いています。祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私は神を信じます。私たちも神を信じています。どうぞ私たちのために全てを与え尽くしてくださっていると愛する愛を私たちにもお与えください。あなたが与えてくださった教会、あなたが与えてくださったこの交わりです。あなたが与えてくださった尊い賜物です。あなたが愛してくださっているこの民です。主よ、どうぞあなたの愛とその招きに私もまた目を上げて お答えすることができますように。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。